今朝恵みをいただく御言葉は申命記6章4節から9節です。申命記の6章4節から9節です。いよいよマタイ1章のテフィリンが終わりましたね。本当にテフィリンは皆さんそれぞれに命を与えるものです。そしてこのテフィリンはいかにして与えられたか、この申命記の6章4節から9節がこのテフィリン本文のうちの一つなんですけれども、今日はこの御言葉を豊かに済ませることがいかに幸いであるのかを見ていきたいと思います。申命記の6章4節から9節、それでは宣言いたします。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日、あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたと皆を褒めて大賛美いたします。我らは今朝もアブラハムの子孫としてこの宮に集い、あなたの命の御言葉に聞いて、そしてしてが王として今ここに集いました。またインターネットの回線を開きました。どうか今一人一人に必要な命の言葉を授けてくださり、その言葉に聞いて従って守りを行ううちに、あなたにあることの祝福が豊かに豊かに注がれていきますように。どうか今取り継ぐしもべの唇を開き、あなたが支配してください。聞く一つ一つの耳を開いて、あなたが支配し、我らともどもあなたの命の深みへとますますこぎ出させてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この、ね、申命記の6章の4節から9節、ここ何度かメッセージしました。とても大切なところです。イエス様は最も大切な戒めというふうに、ね、言われました。何が最も大切か、この、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、このトーラ、5845節なんですけども、その中で最も大切なものがここだというふうにイエス様はおっしゃいました。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、それをまた、同様に、とても大切だというふうに言われました。ですからまず一番大切なこと、それはまず真っ先に出てくる動詞が聞きなさいという、動詞なんですね。聞きなさい、聞け、というふうに、聞けというふうに訳されているんですけども、これ聞け以上の意味が、原文のヘブライ語にはあります。聞きなさい、ヘブライ語ではシェマーというんですけども、そのシェマーはですね、要するにもうただ単にこの耳で聞くということだけではなく、もう本当にその聞いて、それ聞いたならばその内容を理解して、理解したならその内容を、守りを行う、従順する、そのつもりで聞きなさい。聞こうとする意思、またその内容を守り行おうとする意思をフル稼働させた上で聞きなさいというのがこのシェマーの元々の意味なんです。ですからこの聞きなさいイスラエル、イスラエルとは何者か、これ皆さん一人一人です。イスラエル、ペテロが ヤコブですね。ヤコブが、このイスラエルという名前に、ね、変換された理由、それはこの ヤコブがもう本当に、神様、あなたは決して離しません、あなたが祝福を私に注いでくださるまでは決して離しませんって言って、ね、相撲を取りましたね。でそれでそれに勝った結果、このイスラエルという名前が、与えられました。ですから、ね、イスラエル、その国は神と、ね、相撲を取る者、神と格闘するほどの、組み打ちをするほど神様とすったもんだするものがイスラエルです。ですから皆さん、ただ単に聞くだけではなく、本当にもう、ね、聞いてやるぞ、ね、聞いてやったらそれを守り行って、そして本当にこの神様を掴んだならば祝福をいただくまでは決して離さないぞという、その心づもりを持ってすったもんだするのがイスラエルです。皆さん一人一人がイスラエルだというのであるならば、皆さんは神様ともう取っ組み合いをして、神様とすったもんだするつもりで、関わるつもりで、ね、神様と関わるならば、皆さんもイスラエルになるんです。もし神様は、ね、皆さんは礼拝をしているんですけども、ね、礼拝、ね、ただ単に椅子に座って、でそれで、ね、耳を傾けている、というだけではないですね。本当にもう聞く姿勢を見て、もう本当にもう目をむって見開いて、でもう一言も漏らすまいというふうに、ね、その心づもりで、ね、神様と相撲を取るつもりで、ね、神様から祝福をいただくぞ、ね、祝福をいただかなければ絶対ここから離れないぞ、ね、本当にこの後祈りの時間に、ね、なるんですけども、本当に、ね、ヤコブ、ね、これもう格闘の祈りをしたんじゃないか、ね、という、まあ、説もあるほどですね。本当に私たちも神様と格闘するぐらいのすったもんだするほど関わるとするならば、私たちもイスラエル、ね、ということになります。シェマーイスラエル、ね、聞きなさい、ね、もう聞いて、もうその意思をフル稼働するつもりで聞いて、そして神様とすったもんだ、ね、するつもりで、ね、聞くというのがこの、ね、シメギ6章の語られた先の相手、ね、語られたそのターゲット、それはこのイスラエル、シェマーする人、皆さん一人一人も本当にこの聞いて守り行おうとする心づもりを、ね、フル稼働しながら、ね、この命令を、ね、聞くべきです。そして、ね、この神様が、まず、ね、この4節によって宣言してですね、聞きなさいイスラエル、何を、ね、宣言したか、主は私たちの神、主はただ一人である、アメン、主はただ一人、一人、これエハード、ヘブライ語ですけども、エハード一ですから、私たちが、ね、唯一聞くべきものは、ね、ただ主だけなんです。この間手術メッセージでアブラハム、ね、また学んだんですけども、アブラハムが、ね、なんでたった一節で、ね、カナンの地に入ることができたのか、ね、その極意を学びましたね。そのアブラハムが約束の地に、ね、わずか一節で、なんでアブラハムは入れたか、なんで、ね、出エジプトの民は一節どころかもう5845節通しても入れなかったのか、なぜテラは、ね、一生かかっても入らなかったのか、それは、ね、この神様の御言葉と自分の従順行動の間に何にも、ね、挟んだりしなかったからですね。神様の言葉がありき、ね、その唯一従うべき言葉、これがあったらすぐ従う、ね、ということをアブラハムがしたから、だからアブラハムはたった一節でですね、この約束の地に入れたんです。祝福が降りてくるのが早い人というのは、神様の言葉がパッて出たらもうすぐに入っていって行動する、ね、これがアブラハムの性質、祝福を速やかに、ね、スピーディーに、ね、イミディトリーに受ける秘訣、それは主の御言葉がパッと来たらパッと従う、ね、これが祝福の秘訣です。主は私たちが従うべきお方、すらただ一人です、主です。主の言葉、これはもう本当に思考停止したようかのようにして従う、ということをこれをするべきです。人間の言葉に、ね、思考停止して従う、これは、ね、奴隷、あるいは、ね、もう洗脳された、人です。 人の奴隷になってはいけません。人の言葉に対してはね、ちょっと待てよってね、吟味する必要がありますけど、私たちは主の言葉、これはもうそのまま従うということ、これが祝福の秘訣なんです。で、主の、その宣言が4節にありました。そしてその次の、5節において、ここにおいて命令が、ね、あるんですね。その命令の内容は、ね、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。アメン。ここに出てくる動詞、愛しなさい。これ、アハブという、ヘブライ語、アハブ。アハブ王って言いますね。まあ、それが元になっているんですけども、これ、愛するって、ということですけども、どのように信頼するか。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたは神主を愛しなさい。ですから、本当に皆さん一人一人、心、思い、力、もう霊、魂、体、思い、意志、感情、それをフル稼働させて、主を愛するということ。これが、私たちに与えられた命令ですけども、私たちの、ですから、思い、意志、体、感情、霊、魂、すべてが、主に捧げられるべきなんですね。主に捧げられるべきとは、一体何か。冒頭で宣言した箇所は、ローマの12章の1節と2節なんですけども、ここに、その捧げ方法、その極意が書いてあります。ローマの12章の、1節と2節のところを、ちょっと開きますけども、お読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。アメン。あなた方の体をと書いてあります。体。これギリシャ語では原文ではソーマって言うんですけど、ソーマ。このソーマ、要するに思い、意志、感情、霊、魂、すべて、低めたもの。ですから体全体ですね。これがソーマなんですけども、そのあなた方のソーマ全体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的。これ、ロギコスというギリシャ語、ロジックのもとですね。理にかなった、論理的な、理にかなった礼拝。それはあなた方の、全部を、体全部、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げること。ですから礼拝、今の時代、イエス様が求めておられる礼拝者は霊と誠を尽くした礼拝者です。霊と誠を尽くして主を礼拝する礼拝者を父なる神様は望んでおられます。皆さんがですから、本当に霊と誠を尽くした礼拝、これを捧げるべきです。それが理にかなった、礼拝、ですね。じゃあ私たちの体、思い意識、感情を、どうやって神に捧げるの、具体的な方法は何、昔の旧約の礼拝は、羊とか牛とかを、祭壇に持っていって、火に焼いて捧げるのが、それが具体的な礼拝の方法でしたけど、じゃあ私たちは、どうするのか。皆さんの、その唇においても、耳においても主に捧げるべきです。神様はお言葉なるお方です。言葉は神であったとか、ヨハネ一章に書いてありますね。その御言葉である お方、この聖書、この御言葉、これを、まず耳から、聞いて、耳で聞いて、でそして、それを、目で見て、そして言葉の内容を口ずさんで、それはこの声帯を震わせるものです、声帯を震わして宣言して、そしてそのお言葉の内容、例えば父母を敬えだったら、父母を敬う行動を実際に手足を使って、エネルギーを使って、時間とお金を使ってする。それでもう、霊、魂、体、全部をフル稼働して、主にお捧げした状態になりますね。ですから、まあ簡単です。御言葉を聞いたならば、その内容を守り行うこと、これが理にかなった礼拝。 もう一度言いますと、理にかなった礼拝というのは、皆さんの耳を、口を、体を使ってこの御言葉通りに行うこと、これが主に捧げられた理にかなった礼拝、これを主は望んでおられます。いやいやながらすること、それもまたある程度は有益です。なぜならその行いの実をいただくことができるからですね。与えなさい、そうすれば与えられますという御言葉があるんですけども、実際与えたらですね、与えられるんです。ユダヤ人もう本当に与え癖がついてるから、本当にユダヤ人ザックザック与えられていますね。ですから、心の中ではちょっと与えたくないな、もったいないなって思いがあっても、それでも与えたならばその与えたなりの報いがあるんですけども、でもどうせならね、心の底から、あ、神様の言葉従いたい、与えたいって、ね、本当にその志を持って与えた方が、主は、本当に嫌々ながらの人ではなく、本当に喜んでする人を喜んでくださるって書いてあります。本当に私たちは主のお言葉を聞いたらば、それを喜んで従う、ね、ということを、ね、するならば、ザクザク祝福が皆さんに、ね、降りてくるんです。またこの2節に、ね、この世と調子を合わせてはいけません、ね、書いてますね。この世の中流の、ね、なんかしきたり、ね、ではなく、この世の中の言葉に従うではなく、むしろ神様の言葉に従うわけです、ね、このように調子を合わせてはならない。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、思いの一心によって自分を変えなさいって、ね、書いてあります、ね、神の御心は一体何かって、世の中流のものではなく、あるいは自分流のものことではなく、神の御心は何か、それに、ね、従って、歩むこと、そして、ね、本当にこの、ね、心の一心によって、ね、書いてありますけども、まあ、これ思いが原文の意味ですね、ノイウスというギリシャ語ですけども、思い、この思い、ね、頭の中の思い込み、ね、これを一心するのは皆さんの責任です。でもとかだってとか、ね、そうした諸々の思い、ね、これを虜にして、ね、キリストの御言葉に服従させる、ね、一心させる、するならば、ね、自分は、ね、変えられるんですね。自分を変えなさいと書いてあるんですけど、これ原文意味は変えていただきなさい、ね、受動体なんですね。ですから皆さんの責任は思いを一新すること、するならば、ね、自分を変えるというのは自動的に、ね、主がしてくださるんです。変えていただきなさいと書いてあるからには、ね、これは、ね、皆さんを変えるのは主です。皆さん自身が自分を変える、ね、これできません、ね、パチンコ癖、酒癖、ね、女癖、これ、ね、自分で意思をフル稼働させても、ね、変えられるようなものではありません。むしろ思いを、ね、この世と調子を合わせる思いではなく、ね、あの女好き、酒好きの人と、ね、付き合っていたらもう絶対変わりません、ね、ですから、ね、まず世と調子を合わせない、ね、3つの、ね、図、それによって、ね、あの本土親戚父の家を出る、ね、ということから、ね、まずアブラハムの祝福が始まりました。するならば、ね、夏の祝福が降りてきますね。ですから私たちは、ね、この世と調子を合わせるということをしない、そして神の御心は何か、そちらの方に神の国という、その神の支配領域、また神のテリトリー、神様のしきたり、その中に、縄張りの中に入っていくならば祝福が降りてくるんです。で、新明記に戻るんですけども、ですから神様のその命令、それは愛しなさい、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神である主を愛しなさいという命令でした。で、ね、このじゃあ愛する、ね、ということ、その具体的な、ね、行動、さあ皆さん、神を愛する、ということ、具体的にどういうふうにすればいいのか。確かに御言葉、ね、あの皆さんは御言葉のに従順、服従するということを、ね、分かりました。けど人間、ね、ああ分かった、そうか、御言葉を従順し守りを行えば神様を愛することになるんだなって、分かっているんですけど、しかしそれができなかったのがイスラエル民族であり、また私たちの 現実的な、ね、ありさまです。で、ユダヤ人たち、イスラエル人たちは、その、ね、負の歴史、もう本当に、ね、このトーラ、新明記が、ね、与えられた、その後、ね、モーセの後の時代、ヨシア記の時代まだ良かった。四世紀の時代、ね、もう早速ね、二世代目、三世代目から早速堕落してしまい、ね、四世紀の時代、またね、列王記、歴代史の時代、ね、もう本当に堕落しては、もう打ち叩かれて、懲りて、神さんごめんなさいして、祝福されて、また打ち叩かれて、ね、傲慢になって、ね、というのを繰り返しでしたね。もうこのサイクルを終わらせる、ね、もう嫌だって、ね、バビロン星でもう徹底的に懲りたユダヤ人が開発したのが、テフィリン教育なんです。ね、テフィリン。具体的に、ね、どういう、このテフィリン教育、ね、どういうふうにしていくのか、そうというのが、この6節以降に、書いてあるんですね。具体的に死を愛する、そしてそれをキープし続けていくにはどうすればいいか。6節。私が今日、あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。アメン。まず、主の御言葉、その命令の言葉を、あなたの心に刻みなさいと書いてあります。日本語では刻みなさい、書いてあるんですよ。これ、ヘブラ語ではハヤーなんですね。ハヤー。存在させなさい、ということですけども、しかし、ただ単なる存在させなさいではないんです。ハヤー。これは、皆さんの心の中に、存在させて、その存在が、溢れるばかりに、ね、もう、溶岩の噴火のように、もう次から次へと、ね、口から、手足、行いから、ね、もう出てくる。それほどまでに存在させなさい。というのが、ね、ここの、ね、刻みなさいの元々の、ね、意味なんです。ですから、ね、皆さんが、ね、朝起きた時も御言葉が出てくる。ね、昼、ね、もう歩いてる時も御言葉を、ね、宣言する。そのように、ね、するべきです。ですから、ね、御言葉、ね、皆さんハムハム、ね、してると表現しますね。牛に習ってください。ね、牛は、ね、草を食べたらハムハムして、ね、それを、ね、ごっくんしますね。で、なんか、ね、働きます。で、働いて一息ついたなと思ったら、また、ね、その胃袋からの、ね、取り出して、またハムハムハムハムよく噛み締めますね。暇ができたと思ったらハムハムするのと同じように皆さんも、ね、暇ができたら、ね、もう懐からテフィリンカウンターを取り出してカチカチカチカチ、ね、初めに神が天と地を創造したカチ、初めに神が天と地を創造したカチ、ね、もう暇ができるごとに、ね、カチカチする、ね、ということをする、そういう習慣づいているならば皆さんは幸いです、ね、どんどん運が良くなっていきます、ね、運が良くなるという言い方はちょっと変ですね。神に愛されているように、ね、神様に愛されていくようになります。ね、この、命じる言葉を、ね、心に刻みなさい。早、存在させなさい。それも溢れるほどに、ね、存在させる。その御言葉が、ね、もう手足、口から、もうどんどん、ね、溢れてくるほどまでに存在させなさい。というところです。で、何節。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アーメン。続いて子供によく教え込みなさい。あります。ね、この教え込む、これシャナンというヘブライ語ですけども、ね、シャナン。これ、もともとね、飲みとかで、ね、コツコツ刻みつける、ね、コツコツコツコツ、ね、頭に、ね、刻みつける、ね、まあ、そういう意味ですね、まあ、彫刻をするという意味があります。ですから、子供を、ね、子供はそのまま、ね、生まれたままの子供、ね、何の、ね、しつけをしていなければ、子供は、ね、愚かさに心がつながれていると、箴言に書いてあります。でも、その愚かさを断ち切るのが、ね、懲らしめの鞭だ。書いてあるんですけども、ですから御言葉でコツコツ子供を彫刻するんです、ね、すると子供の、ね、愚かな、ところにつながれている心がどんどん、ね、なくなっていくんですね、子供は本当に、もう何の彫刻もされていない、その石のような、あるいは木のような、ね、彫刻家ってあれですね、なんか石とか木の素材を見たらもうその、ね、石とか木を見ただけでその完成形がイメージできるんですね。 で、それで彫刻家はその完成形のイメージ、彫刻家の頭の中には完成形のイメージに従ってコツコツその木を削り、石を削りして、そして作品を整えていきますね。それと同じです。子供は、ね、本当にもう何の、ね、自然体の木や石のようなもの、ね、愚かさが覆われております。繋がれています。けれども、御言葉をコツコツコツコツ刻んでいくなら、その子供の本来あるその宝が、本来神様がその子供に与えたそのイメージ、またその子供に与えた意味、その人生の意味、ね、その子供の賜物、キラッと光るその得意分野、それが御言葉の彫刻をしていけばいくほど、ね、余分なものが削ぎ落とされて、そしてその実体、形が現れていくんです。これ子供だけでなく大人もそうです。ね、皆さんが、ね、一体自分、なんで命が与えられたのか、自分の人生の意味は何かな、自分の、ね、本来、ね、与えられた天職は一体何か、何をしていることが自分にとって一番神様から与えられた意味をよく生きている状態なのか知りたければ、御言葉彫刻、ね、シャするんです、ね。コツコツコツコツ、御言葉で、ね、もう、御言葉のテフィリン、ね、ね、イサクの皆さんは象の花、ね、テラスに、ね、行って、そこで、ね、カチカチカチカチ、ね、彫刻してますね。とても有益な、ね、ことです。ね、その結果、ね、もう本当に、ね、水野夫婦、とても、ね、もう素晴らしい、形が見えてきました。10年前と比べれば、もうはるかに、ね、素晴らしい夫婦、ね、素晴らしい模範的な、ね、夫婦になりましたね。本来ある水野夫婦が現れてきたんです。テフィリンによって。皆さんも現れてきます。御言葉テフィリンによって、遮断することによって、余分なものが削ぎ落とされて、ね、もうそれまでもうただの木の形だったのが、それがもう本当に神様がイメージした美しい、ね、意味のある形に、ね、どんどんどんどん、ね、掘り込まれて、ね、いくんですね。子供教育、本当にそのように御言葉テフィリンするべきです。本当に、ね、テフィリンしている子供たち、どんどんどんどん作り変わって、もう本当に、ね、この間も時枝君ね、素晴らしい、ね、試験しましたね。また本当に子供たち、成田の子供たち、もうクラス始まった途端何かしらで一番になりましたね。もうまさにこの彼らテフィリンしたおかげで子供に本来備わったその能力がもうどんどんもうキラッと光ってきているからです。皆さんも、ね、御言葉彫刻を皆さん自身にテフィリンによって施すべきです。で、その何節の後半に、ね、あなたが、ね、家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アメン。書いてありますね。寝る時、起きる時、そうです。起きる時、特に、ね、皆さん、テフィリンって、もう、目覚ましが鳴った、ね、目が覚めた。で、目が覚めた次の瞬間に御言葉をね、宣言することを皆さんにお勧めします。私はね、これ実践してます。すると目がシャンとあっという間に冴えるんですね。ああ、一日が始まった。もう少し布団の中に潜っていたいなって。そうしたデモやだってを挟み込む余地なく、すぐに初めに神が天と地を創造したって、ね、口から出てきたら、バッて、もう目がシャンとなって、で、布団を畳んでということがね、すぐにできるようになるんですね。皆さんぜひ試してみてください。あるいは皆さんのスマートフォンね、本当に機能がいいですね。目覚ましオンの代わりに、ね、御言葉、皆さん自身で録音した言葉、ね、それを、ね、指定の時間、ね、朝4時半、4時とかに、ね、なるように、ね、セット、ね、する。で、それでその御言葉が流れ出したら、その言葉に自分の口の言葉を乗せる。それならば、もうすぐにシャンと目が覚えるんです。ね、朝起きるときも、夜寝るときも、ね、これを口ずさむ。ということを、ね、これが、これを、ね、唱えなさい。ね、この何節に、唱えなさいというふうに書いてあるんですけども、これ、ダーバルというヘブライ語です。ダーバル。要するに、これ声に出すんです。目読じゃないです。テフィリンは、ね、目で、ね、目で頭の中でではなく、実際に声に出して、ね、ボイスに出して、ね、宣言すること、 これに意味があるんです。目で読んでいるだけだと、脳に刻み込まれません。けど口に出して声に出して宣言すると、その自分で宣言した声が自分の耳に入り、また骨を振動させ、そして骨に刻み込まれ、耳に刻み込まれ、思いに刻み込まれ、そしてその宣言した御言葉が、ね、声を震わせ、そして自然界を震わせて、この、ね、宇宙を揺るがし、皆さんに向かってこの御言葉の宣言した結果が降りてくるんです。神の言葉によって天地は創造されました。皆さんが宣言した言葉、それには、ね、神の言葉ですから、天地創造のパワーが秘められているんです。ですから皆さんが宣言した言葉の通りに、その通りになるんです。アブラハムは、エジプトに行ったら妻サラがさらわれてしまうんだっていうふうに宣言してしまったから、実際その通りになってしまいました。皆さん、信仰者は唇から、ね、そういう人間言葉、心配不安、ね、でもだってを宣言してはなりません。皆さんが宣言すべきは御言葉、そしてアーメン、御言葉に対するアーメン、宣言するならばその御言葉の通りの祝福が皆さんに降りてくるんです。その続いて、ね、破節、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。アメン。これ結びつけ、カシャールというヘブライ語ですけども、これ同盟する、ね、あるいは、ね、混合する、ね、という意味ですね。手、ユダヤ人はですね、ですから手と額にですね、テフィリン箱というのを結びつけてます、ね、イスラエル行った方 見ましたね。もうちゃんとやってましたね。本当にやってるって、もう本当についてるって、つけてるって思いましたけれども、でもそういうことでよりも、ね、御言葉、ね、その手足の行いにおいて、ね、しっかりと御言葉と同盟させた手足行いをしなさい。また額、ね、思いの座ですね。また私たち自身の、がいかなる存在であるのか、ね、それを表しています。本当にそこにも、ね、この御言葉を結びつけて同盟、ね、しなさいということです。そして、ね、9節、これをあなたの家の門中と門に書き記しなさいって書いてあります、ね、門中と門に書き記しなさい。これ門中、これメズーザーって言うんですけども、ユダヤに、ね、行ったら至るところになんかメズーザーがありました。この天性 の、ね、そのエレベーターから入ってくるそのドアの入り口にもメズーザーがあるんですね。御言葉の箱です。ですからその家の門中と門のところにこの御言葉を、ね、刻みつけ、なさい。ですからその我と我が家とは、ね、私の家はこれは主の御言葉に従って歩むものです、御言葉のものですという、ね、その、印を、ね、つけなさい。具体的に、つけるということよりも本当に、その自分の家は御言葉に従うという行いを、ね、持って私たちは、ね、主に示していくべきです。これが、ね、すなわち、このアーハブの内容、ね、この、愛するということ、ね、5節に、ね、3つを尽くして主を愛しなさい、ね、ありますね。じゃあどうやってというのがこの6、7、8、9節ですね。まず、ね、ここに刻みつけること、また子供に教え込むこと、また御言葉を、ね、寝るときも起きるときも唱えること、手に結びつけ、額の上に置くこと、そして、ね、家の門中と門に書き記すということ、これを、ね、行いをもってするならば、主を愛する、ね、主を愛するとは、すなわち主の御言葉を守り行うことです。それによって主を愛するということをするならば、ね、この申命記6章10節以降のこの祝福があるんですね。 6章10節から見ますと、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、 これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りる時、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。アーメン。本当にこの御言葉をテフィリンすると、すなわち主の教えを守り行うと、本当に、ね、自分で建てなかった町々を得ることができます。家々を得ることができます。自分で掘らなかった掘り井戸を、ね、得ることができます。自分で、ね、耕さなかったオリーブ畑、ブドウ畑を得ることができます。ね、で、食べて満ち足りるんです。祝福されて、リッチになって、ね、物持ちになって、ね、この時こそ気をつけなさいということが書いてあります。ね、この間の手術でも、アブラハム、ね、ここは約束の地だ、ね、安住の地だ、示されて、ああ、これでもう、ね、先の見えない旅をしなくていいんだ、ね、人段落、落ち着いたところに罠が、ね、私たちの心、ね、油断が、ね、油断という大敵が待っておりました。この油断という、ね、大敵、ね、これに私たちは今から、ね、しっかりとシミュレーションして、祝福された時に落ち着いて暇ができたところに罠が待ってるんだということをしっかりと、ね、今のうち気をつけておくべきです。主はあらかじめ警告されました。あなたが食べて満ち足りる時、あなたが気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された死を忘れないようにしなさい。そうです。私たちも、ね、世に勝利します。分取ります。奴隷状態から解放され、本当に幸いな祝福の家に入ってきた時こそ気をつけなさい。その時こそ、ね、死を忘れないようにしなさい。死を恐れなければならない。死に仕えなければならない。みんなによって誓わなければならない。これを今のうちからしっかりとしておくべきです。主は皆さんを奴隷の家から連れ出される主です。皆さんが、ね、まあ、どのような状態にあるのか、それは、ね、皆さん一人一人それぞれでしょう。もしかしたらまだ奴隷状態、つながれた状態にあるかもしれないけれども、この主の御言葉、これを昼も夜も口ずさみ、そしてそれを教えを守り行うならば、主はその奴隷の家から連れ出して安住の祝福の地に導き入れてくださいます。そしてその安住の地の中においてどんどん、ね、祝福されて物持ちになり、あるいは、ね、お金持ちになり、あるいは、ね、本当に平安になって安定した生活になるでしょう。その時こそよく気をつけて死を忘れないようにする。それを今のうちから叩き込んでおきましょう。しっかりと掘り込んでおきましょう。テフィリン、マタイの一章が終わりました。続く1週間ですね、来週の火曜日まで復習期間に入ります。この復習期間の中において今まで、ね、テフィリンしたことを、ね、毎日、ね、それを、していくんですけども、皆さんはぜひ、ね、この御言葉、昼も夜も口ずさむということ、ね、これを、ぜひこの期間、心がけて今まで、ね、得てきた御言葉の内容、それを、ね、再び、ね、思い返し、掘り起こし、口になじませ、心になじませて、人間の記憶、ね、どんどんもうやらないと、ね、消えていってしまうんですね。せっかくテフィリンして、ね、暗唱した内容も6ヶ月経てば、ね、もうきれいさっぱり忘れる、テフィリンの先輩の、方が言ってました。ですから復習が必要です。創世記、出世の時やりました。マタイの福音書の一章もやりました。これをしっかりと皆さんの心に刻みつけるためにこの復習期間しっかりしましょう。するならば本当にこの幸い、この祝福が待っています。どうか皆さんは心をして臨んで本当にこの死を愛する行い、テフィリン、これに励んで、まさにこの地上においては豊かに祝福され守られて、そしてより多くの人々に、次世代の子供たちに御言葉を伝えて、そしてこの世界を支配していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、 本当にあなたを愛するということを、それを私たちは今朝学び知りました。主よ、本当に私たちが御言葉を聞いて守り行う、思いを尽くし、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主を愛する、本当にこの思い、心、体、すべてを尽くしたあなたに捧げるということ、それは難しいことではなく、実にシンプルで、御言葉に自分自身を委ね捧げる、御言葉を手火にするということでした。本当に私たちはこの御言葉を手火にすることによる幸い祝福を豊かに勝ち得ていきたいですから、どうかあなたが一人一人をお守りください。即決心を守ってください。また子供たちをあなたが守り、この時代よりすぐりのテフィリン世代をどんどんと掘り起こし、どんどん育て上げ、また孫にひ孫にと主よ、それを伝えていくことができますように、どうか助けてください。どうかアブラハムの子孫として、主よ、本当にその地の砂粒のような、また空の星々のような子供たちを仰ぎ見ることができる一人一人であり、そして本当に信じてその通りを行っていく一人一人でありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たちにこのテフィリンの極意について、祝福を得る、そのスピーディーに受ける秘訣について、主が事細かく教えてくださったことを心から感謝いたします。聞く、その聞きなさいと言われる、その中にも私たちが耳で聞いて、そして理解する、その意思をフル稼働して祝福を得るまでいただくぞと、いただくまでこの場を離れないぞと、それほどまでのその心意気を持って主イエス様の御言葉を聞く、そのたしなみが豊かに与えられますように、主が今日教えてくださったことを心から感謝いたします。イスラエル、主イエス様にその聞き、またその祈りの格闘を持って主と共に歩む、そのイスラエルの民として私たち一人一人も今日立たされていることを感謝いたします。聞いて、また主イエス様の御言葉をすぐに御言葉に聞き従う、行動する、聞いてそのまま行う、その行いを伴った信仰によって主イエス様の素晴らしい祝福をまたスピーディーに受けることができる私たち一人一人でありますように、主が導き助けてくださることを感謝いたします。体をそのまま生きた供え物として捧げることができますように、主がその今日意味、思い、意思、感情、また体、霊魂、魂、そのすべてを捧げるべきだと主が教えてくださったことを感謝いたします。理にかなった礼拝、耳で聞いて、また口において声帯を震わせ、また手足を使って行う、その本当に耳も、また目も、またそのすべての手足を使った行いもフル稼働で、イエス様を心から恐れ敬い、そして従う、その理にかなった礼拝をますます日々捧げるものでありますように、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、喜んで捧げる私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。そして一心において、心の一心で心を変えていただきなさい。私たち一人一人、自ら変えることができないそのすべてをイエス様のその全知全能なる主の御力によって変えていただくことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。一切の思い、また思い込み、また理解の仕方をイエス様のその素晴らしき御手において理解の仕方を変えていただき、この世と調子を合わせることなく、ただ御言葉にイエス様に焦点を合わせて、ますますその道、一つ一筋なるイエス様の道をまっすぐに歩むことができますように、そしてテフィリン世代として、勝利組として、イエス様組として、大胆に進み続けることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。早させることができますように、刻み込み、そして手足から、またこの口からイエス様のという素晴らしい存在が溢れるばかりに、流れ出るほどに、イエス様ご自身を豊かに刻みつけることができますように、イエス様を掘り込ませ、そして私たち自身がイエス様のその満ち満ちた御丈にまで豊かに掘り込まれ彫刻されていく、その姿成り立ちが御言葉によって作られていく私たち自身でありますように、そして 神に愛される存在として豊かに歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。そしてこの新命記において私たちに語られていること、私たちのみならず子供たちに教え込みなさいと主は宣言されております。子子孫孫へとその信仰が受け継がれていく御言葉なるイエス様を本当にフル稼働で愛すること、イエス様ご自身を聞いてそして守りを行うこと、そしてその祝福が1代目2代目3代目またその後の世代子子孫孫へと主の祝福が豊かに受け継がれていく、その幸いをますます得ることができますようにイエス様が助けてくださっていることを感謝いたします。そして今まさに成田エクレシアにおいても、また時貞君や智恵ちゃんにおいても、その御言葉のテフィリンが子供たちに今なされていることをも感謝いたします。ますます本当にイエス様の御言葉によって変えられている、そしてイエス様の素晴らしい御言葉を体験している子供たちがますます産んで増えて地に満ちることができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。そして主イエス様にあって得た勝利、また分取りを得た時、その時こそ気をつけなさい、主が言われました。私たち一人一人が本当に思いにおいても心においても主イエス様を主とし、そしてその主従関係をはっきりとし、主に従う者、主の御言葉を守り行って素晴らしい祝福をザクザクと得る者として主が定めてくださっている、その時にこそ油断することなく、誠の救い主であられ、そして贖い主であられ、私たちの羊飼いであられるイエス様をに聞き従い続ける、そのたしなみがますます深く、また身を慎むそのたしなみがますます私たちのうちに現れますように、イエス様よろしくお願いいたします。今日から始まるこの復習の期間をイエス様感謝いたします。この御言葉をますます口に昇らせ、声帯を震わせ、そしてこの時代にあらゆる現実がまた真実、御言葉なるイエス様の真実へと塗り替えられていく、その幸いをこの目で見、この耳で聞き、そして豊かに体験し、主の素晴らしさをますます味わい見つめる私たち一人一人でありますように、主イエス様が今日テフィリンについて、その祝福について、またその私たちに与えられたそのたしなみについて豊かに教え、そして導いてくださいました。この恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。